ここからの時間はナポくん、ナピちゃんの交通安全情報をお届けしてまいります。本日もスタジオには奈良県警察本部の糸久さん、そして松田さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。糸久です。こんにちは。
はい、松田です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。さあ、3月もいよいよね、最後の放送ということになりました。はい、年度末。
そうなんです ね。
世間は春休みに入っているという学生の方も多いのかなと思うんですが、
はい、はい、今日はちょうど近鉄奈良駅のとこずっと通ってきたんですけどね、すっごい人でした。
そうですよ、
やっぱり
外国の、ね、お客様ももちろんのこと、学生さんかなっていうような方がですね、いっぱい、
またね、いいお天気ですね。
はい、ですよね。
満喫されておられます。
はい、
はい、
ね、気候もだんだんと良くなってくるというところで、これからまた桜の開花の便りが届くと、はい、この奈良公園周辺なんかもね、はい、多くの方でよりにぎわってくるのかなと思うんですが、
そうですね。
はい、まあ、そういう春というとですね、いろいろとこう新しく環境が変わる方というのも多くいらっしゃる時期でもありますよね。
そうなんですね。
で、特にそういった時期に気をつけていただきたいところがまた結構あるということで、今日はそんな時期に行われます令和6年の春の交通安全県民運動について詳しくお話を伺っていければと思います。
はい、
はいはい、この交通安全県民運動、期間はどうなっているんでしょうか。
はい、期間はですね、4月の6日の土曜日から、うん、はい、15日の月曜日の10日間、うん、これが春の交通安全県民運動が実施されます。
はい、はい、4月の6日から15日までの10日間ということなんですが、
はい、
やっぱりこう毎年このぐらいの時期に行われるっていうのはちゃんと理由があるんですよね。
そうですね、うん、春この新しい新学期になって、まあ、交通事故も多い、うん、増える、うんうん、傾向にありますしね、毎年春と秋に交通安全県民運動が行われます。
はい、では今回春のですね、特に皆さんに重点項目として覚えておいていただきたいところをちょっと解説をね、今日はしていただければと思います。
わかりました、
はい、
重点はですね、5つあるんですけれど、
はい、
どんどんいきたいと思います、
はい、
1つ目はですね、子どもが安全に通行できる道路交通環境の確保と、はい、安全な横断方法の実践、
うん、
まあ、難しいなっていう感じ
で、はい、はい、
ですけれども、はい、子どもさんがですね、新しい新学期を迎えたりですね、
はい、
そういう時に、まあ、道路を歩かれる時に、まあ、子どもさんももちろんのこと、ドライバーも周りの方も皆さん、まあ、守っていこうじゃないかということなんです、
は
い
は
い、
で、新しく春になってね、会社の方とかも、うん、抜け道として住宅の中を走ったり、生活道路をこっちの方が早いということで抜け道通られる方多いかと思うんですけども、はい、やっぱ抜け道っていうのは危険がいっぱい潜んでるんですね。
ですね、まあ、住宅街って言うたらどうしてもね、見通しの悪い交差点がたくさんあるし、でやっぱり朝の通行の時、通勤行く時っていうのはやっぱり急ぎますしね。
そうですよね、はい、気持ちがやっぱりこう急いでしまってるっていうのありますもんね、
はい、で子どもさん新学期の新入生って言ったら、ね、今まで保護者の方と一緒に歩いてたのが一人、または高学年の子と一緒に歩くのに慣れない道の歩き方っていうのは、まあ、その新入生のためにね、交通教室一生懸命してるんですけれど、やっぱり慣れない子どもさんがいらっしゃると思います。
で、生活がちょっと変わったので、寝坊してしまったり、
そうですね、
で慌てて走って、ね、飛び出してしまうということもあるかもしれません。
はい、まあ、悲惨な、ね、交通事故に遭わないように、そして起こさないようにということで、皆さんも十分気をつけていただきたいんですが、車運転される方でもね、どうしてもやっぱり住宅地内を走らないと、はい、出ることができないみたいな方とかもいらっしゃると思うんですよ、
はい、
そういう方は特にどういうところを注意すればいいですかね。
そうですね、やっぱり見通しの悪いところはもう速度を落として、うんうん、できちんとした確実な安全確認をしていただきたいなと思います。
はい、わかりました、はい、では続いて重点項目2つ目いきましょうか。
はい、2つ目は歩行者優先意識の徹底と思いやり譲り合い運転の励行です。
はい、これは、
はい、横断歩道は歩行者優先、
はい、
はい、
で、ま、奈良県警では今渡るならレッツサインっていう風に、渡りたいっていう意思表示を、はい、手を挙げて、ま、運転者の方にねしっかり手を挙げて、でまた車の運転者も手を挙げるっていう前に、歩行者が横断歩道に近づいてきたな、ま、立っているなって思ったら車を止めて、で歩行者を優先してあげてほしいなと思います、
はい、
はい、
これもね、はい、まあ、ずっといつも、ね、あの皆さんにお伝えをさせていただいておりますけれども、はい、やっぱりあの渡るか渡らないかっていうのをしっかりとこう示すっていうのはすごくドライバーの皆さんに向けても大事なことですよね、は
い、そうですね、うん、で手を挙げるのがもしね恥ずかしいっていう方、うん、はい、手を前に差し出す、
うんうんうん、
それだけでもドライバーの方にあこの人渡るんやなって分かるのでね、そういう工夫もいいかなと思います。
はい、この横断歩道が歩行者優先だよっていうのは、まあ、随分ね、こう、あちこちで言われておりますので、はいはい、皆さんもだいぶもう定着してきてるかなっていうところも。
そうですね、ありがとうございます。うん、ちょっと浸透してきたなと思うんですけど、まあ、その時にね、うん、落とし穴がちょっとあるんですね。
はいはい。と言いますと？
はい。
はい。よくねあるのが渋滞してるとき片側の車線が、うん、渋滞とか信号待ちで連なってるときに、うん、反対側から車ね、
はいはいはい、
さーっと来てそこに横断歩道がかかってるときに、ヒャッてしますよね。
そうなんですあれね、はい、私も何箇所かそういうふうに思い当たる箇所がありますけど、はい、走っててね、こう対向車線の車の切れ間のところ、はい、横断歩道がある、これ出てきたらどうしようってやっぱりその怖さっていうのがあるので、もうかなりやっぱ速度落として慎重にいつも走るようにはしてますけど、
はいはい、
ね、
のでその時にはやっぱり一旦横断歩道の手前で止まっていただいて、うんうん、はい、歩行者来ないかなって、また歩行者の方もその渋滞のところからバーッと出ていく時には、ね、やっぱきちんともう一回安全確保ですね、
はい、
お願いしたいなと思います。
はい、わかりました。では続いて3つ目重点項目いきましょう、
は
い、
3つ目は、うん、自転車電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守です、う
ん、はい、
はい、まあ、電動キックボードってね、うん、テレビとかよくありますけれど、はい、ならではちょっとまだ、
まだ
あの
ね、
見にくい、見あんまり
見かけない。
そうですね。ならでは。
そうですね。
見ないですね。
まあ見かける前にですね、うん、こういうことを知っていただきたいなということもあるんですけど、うんうん、
はい、
まあ自転車についてはやっぱり、ね、はい、ヘルメットです。
ヘルメットですよ。
すね、はい、これも再三お伝えしてますが、
だんだん増えてはきてますけどね、うん、やっぱりまだヘルメットを着用されている方、はい、まだまだ少ないです。
うん、
はい。
奈良県の着用率は 8.3、はい、ということになるので、うんうん、まあ、親御さんとかまあ見てたら、ええ、子供さんにはかぶせていただいてるのは、はい、嬉しいなって、あ、いいぞと思うんですけど、はい、お母さん保護者さん自身もかぶっていただきたい
な、大事な命を守るためにやっぱり頭をしっかり保護するっていうのはね、はい、そういった命を守ることにつながるんだというのを以前ご紹介いただきましたよね。
はい、
はい、まあ、これがヘルメット着用の努力義務化がちょうど令和5年の4月の改正だったので、はい、まあ、丸1年
そうですそうです、
はい、経つということになりますけれどもね、
はい、
はい、引き続き皆様着用よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そして4つ目いきましょう。
はい、4つ目は高齢者の交通事故防止です。
はい、
はい、昨年令和5年中の交通事故で亡くなられた方、約7割の方が高齢者なんですね。はい、で、やっぱりね、高齢者の交通事故多いのが道路、
う
ん、横断中の事故がやっぱり多いんです。
そうですね、
はい、
で横断歩道とかそれ以外の横断中ということになりますのでね、横断歩道大丈夫ではなくて、やっぱりもう安全確認に尽きると思います。
もう一度ね、はい、しっかり確認をして渡っていただきたいということです。はい、これも歩いている際はそういう、事故が多いということですが、
はい、
あと車の場合はどうでしょうね。
そうですね、うん、車の時は右折、右側、これはもう高齢者の方だけではなく、まあ、右折する時にはやっぱり危険が、安全確認するところがたくさんありますので、はい、右折時とかそれから追い抜き、それから追い越し様の時に、うんうんうん、高齢者の方これ事故が増えているっていう統計は出ております、
はい、ではどういったところに気をつければよろしいでしょうかね。
高齢者の方どうしてもね、ちゃんと見てる、安全確認してるよっていう方、うん、ほとんどなんですけれども、はい、やっぱり、見落としてしまってる場合もありますので、ちょっとね右左見るときもしっかりこう肩からね、うん、体全体を使って、しっかり奥までぐっと振り返って見ていただくっていうことですね、うん、
はい、
どうしてもね道路を渡るときにもう近いから、
うん、
これも横断歩道は見えてるんやけど、うんうん、もうそこはここ渡ろうかっていうような気持ちも 分かったあかんのかな分かる、ねえー、そういうところも分かるんですけどね、うん、やっぱりちょっとあの横断歩道使ってもらったり、ね、安全確認お願いしたいと思います。
高齢者の方やっぱり目立ってほしいですね、
うん、そうね、
でドライバーの方に、うん、あここに今いますよってアピールできたら、うん、ちょっとでも早く止まってもらうことできますので、
そうですね、
はい、明るい服装でお願いいたします、
はいうんはい、そして最後5つ目の項目です。
5つ目は二輪車原付車の交通事故防止です。
はい、
これですね、もうこの間の放送でもお伝えしたんですけど、
う
ん
うね、
もういい季節で、
そうですよ、
山間部に行くと、もうツーリングの嵐が
たくさん見かけますよね、
はい、これからどんどん増えていきますよね。
はい、
ですのでやっぱり皆さん二輪車乗られる時にはやっぱり交通事故が多いパターンがありましてね、うん
はい、
出会い頭の事故、
うんうんうん、
それから、右直の事故、
はい、
右折と直進の時の事故が多いって言われてます、
うんうんはい、
二輪車ってどうしても視覚に、ね、見えない車の運転さんから見落とされやすいっていうことで視覚になりやすいので、
はい、
それを意識して運転することも大事かと思います、
うんうんねはい、自分がもう見えてないかもしれないっていうやっぱり意識をしっかり持ってね走っていただくっていうのも大事になってきますね。
そうですね。でまたツーリングの時には、はいまあ、そのリーダーっていうんですかね、うんうん、そういうツーリング行こうかっていうリーダーの方がですね、はい、運転技術にもいろいろ皆さんこうレベルがあると思うのでやっぱりレベル の経験の浅い方に合わせていただいて、はいまあ、先頭の方、それからまた後方一番後ろの、うん方がやっぱりそれチェックしていただいて、うんはい、みんながこう無理せずに走れるように
そうです、ね
はい、していただければなと思います。
はい、わかりました。令和6年春の交通安全県民運動について重点項目をご紹介いただきましたが、はいまあ、この期間中ですね県内でもいろいろとこう行事事が予定されているんですよね。うん、はいうん
で県内ねあちらこちらで、うん交通安全の啓発活動や、はい、取り締まりももちろん強化されますのでね、はいはい、で啓発活動に関しては各警察署の方で、お問い合わせいただいたらまた教えていただけると思います、
はい
ね、
じゃあ署の方に連絡してちょっとうちの管内どんな感じなのかパトカー来たりするん
です
か。
そうですね、
そんなんでも大丈夫なんですね。
大丈夫ね、はい、
わかりました。
はい、そういうイベントに来ていただいて、うんうんうん、で親子でですねこの家庭でパトカー見るだけではなくって、ええ、パトカー見て、こうやって交通ルール守ろうなっていう、うん、そういう機会にもしていただきたいなと思います。
はいはいまあ、まさに新年度というお話、ね、新学期のお話もさっきありましたけれども、はい、これからまた新しくこう、ね、いろいろ環境の変わる方なんかも、はい、家族みんなでそうやって交通安全について話し合うっていう時間ってすごく大切なことですよね。
はい、そうですね、そうなんです、はい、もうちょっとでも ね夕ご飯の時にでも、うんどうや最近って通学、ね、通学路どう、とか言っていただいたら、子どもは、ね、大丈夫って言っててもです、ねうん、何かこうあると思うので、うん、ちょっとそこはほじくって聞いてあげていただければ、はいそうですね、ありがたいです、
はい、なんか大人の目線では気づかないところっていうのが結構あったりしますからね。
そうですよね、子どもの視野ってものすごく狭いのでね、うん
はい
ですので見えてる大人が見えてても子供が見えてないということが、はいうんはい、あります、
はい
はい
4月6日から15日が春の交通安全県民運動期間となっております、
はい
ということでここまでお話徳さん松田さんに伺ってまいりました。じゃあ今日も最後いつものあれで締めましょう。
今日も明日もこれからもずっと
交通安全
よろしくね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。